解体者の夜ヘルス。
ヒラギ司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り癒した組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、まあ、今回の収録は、はい、4月14日日曜日の、はい、トークライブ二次元再退社の夜第9夜、嫁スタの、はい、まあ、報告会から、はい、スタートしたいと思うのですが、はい、本当世界中の人々にありがとうと。
何ですか、エヴァンゲリオンですか。テレビ版の最終回ですか。
俺もあの感じ分かった。
俺翌日死んでんちゃうかなってちょっと
思った。いやー、まあね、これちょっと追ってね、いろいろ説明するということで、はい、まあ、はい、まあ本当にはい、うちの嫁の、はい、ヒイラギ司役の、はい、福原香織さんが、はい、ゲストで出てきてくれたという、もう素晴らしい、もう記念すべき。
でもたくさん入っていただきましたからね。
はい、ね、お客さんも多くて、
ご来場いただいたから
くて。
ありがとうございます。
じゃあちょっとですね、はい、ツイートを追いつつ、はい、当日の振り返って、まあ、はい、見ようと思います。はい、阿佐ヶ谷ロフト A に到着、はい、やはり人が多いですと。
実況ツイートですかね。
そうですね、もう最初から。はい、そして、これ多分会場入ってからだと思うんですけども、はい、阿佐ヶ谷ロフトの副店長さんが、はい、まあ、前説とかをね、はい、やってくれるんですけれども、いつもの、動画、はい、まあ、ロフトの宣伝用の動画、
はい、
流してます。はい、それを流した後に、はい、嫁の中の人を呼ぶとか夢のある話じゃないですかと熱弁。
なんかいつもより長かったですもんね。そう
そうそう、なんかすごく
やたらすげえ受けてるから。
受けてましたよね。
漫談やってんのかなっていうぐらい。
R1 出んのかなあ
の人。そうそうそう。
ラキスタ好きだったのかな、も
しかしたら。ああ、かも、どうなんだろう、
結構でもね、そんな感じで。で、お客さんも、わーみたいな。
なんかね、そうして、ね、一体感生まれてましたね。
そう、一体感があって。抜群の前説だったと思う。はい。で、まあ、これ、まだ、会場中ですね。
はい、本番前。始まる前。うん、
はい。こちらの料理は、料理自慢の出演者、ドイチューさん特製肉。これ写真上げてくれてたんですけど、はいはい、絶対美味しいやつと書いてまして、はい、バルサミコスってうまいんだなみたいなことを書いてまして、
そうで、ね、
で、まあこれ、料理の、はい、今回の特別メニューのタイトルから、はい、これドイチューさんから、じゃあちょっと紹介していただきますか、
はい。私が料理を、うん、はい、フードメニューを考えまして、ヒイラギさんちの今日のご飯、うん、鶏肉のミコソースがけ。
はいはいはい。
ミコソースと
は、ネーミングも素晴らしいです。このミコソースというのが、
は
い、
これがまあ一応やっぱ、まあ、つかささんなんで、はいはい、バルサミコ酢を使ったソース、はいはいはい。
バルサミコ酢。
はい、そうですね。そうですね。ミコソースにしたんですけど。
はい、これもね、早々に、はい、まず一回、まあ、売り切れて、
はい、今回ちょっと多めに作ってもらって、うん、たんですよ、うん、いつもよりは、うん、いつもほんでもう早々に割と売り切れちゃうんで、うん、一部で20ぐらいやって、うん、残り10ぐらい追加しようかみたいな、うん、遅れてくるお客さんが、はいはい、言ってたんですけど、もう見事綺麗に履けました
ね、
はい、ありがたか
った、ありがたいことですよ、ね、はい、そして、はい、
ドリンクが、
うん、オリジナルドリンクが、はい、まあ、名前を先に伝えますと、はい、ヒイラギロック、はい、そして、バイオレットつかさガーデン、
はい、
これ本当ね、はい、僕当日までタイトルを知らなかったんですけども、はい、なんてされたタイトルだ
ネーミングセンスがいい、
素晴らしいですね。
ヒイラギロックは、サムライロックという、はいはい、
カクテル。日本酒ベースの、
うん。日本酒ベースのカクテルがあります。それを、うん、まあ、ヒイラギさんが来られるということで、はいはいはい、ヒイラギロック。まあ、ちょっと、巫女さんなので、はいはい、ちょっと日本酒なのがいいかなと思います。
本気的なね。はいはいはい。
そして、ソフトドリンクは、この紫色。はい、司さんのイメージカラーである、紫色。はい。はい、を、モチーフしてるのは、バイオレットと。うん、で、バイオレットエヴァーガーデンっていうアニメ、京アニでやってたな、っていうことを思い出しまして、うん、はいはい、バイオレットつかさガーデン。
京アニ繋がり
そうですね。はい。
京アニには許可をいただいてない。はい、
全然いただいてないので、
ね。ゲリラ的な感じで。はい、
ただこれ珍しく、ドリンクすら売り切れかけましたからね、
あ、そうそうそうそうそう。だから、俺はヒイラギロックしか飲めなかった、はい、最終的には。
ああ、そう
です、ね。料理も食べれなかったしね。
うん、
まあ、でも本当ありがたいことで、
はい。
バイオレット司ガーデンビミって書かれてまして。
うん、そう、そうらしいですね。僕も全然口にはできなかったね。
こっちは、ドリンクは松崎は割と担当してくれたので。
う
ん、
そう
です
ね。
はい。そしてですね、スタートしました。
はい。
今日三平さんの様子がおかしいぞ。嫁の中の人がゲストのためテンパる三平さんということでですね。はい、まあ、普段から割とこの、なんでしょう、モニターの操作、はい、大抵1回は間違うんですけれども、
はい、
今回もう、普段そんな間違いねえだろってくらいオープニングから、
そうですね。
ボタンどれだっけ、ボタンこれだっけ、はい、あれだっけみたいな感じで。
だけど。いや、そっちですよって言っても全然聞かんない。いや、違う、違う、みたいな。
で、スタッフさんが来て、これですねって言ったら、やっぱり土井さんの言った通りのやつ。
舞い上がってたな。平常心の総理だったんだけど。司が映ったのかな、機械に。
ああ、そうですね。何をしてもなんかモニターに、この信号は受信できませんみたいなのが。そう。
今日ライブできねえじゃねえか。
で、ただただテンパって、はい、そのボタンじゃないっつってんの。で、まあ、いつも挨拶から始まりますけど、
はいはい、
三平さんがいつもの挨拶をするのに、いろいろと保険をかけている。はい、それぞれに、皆さんのヒイラギ司がいます。だから俺にとってのヒイラギ司は俺の嫁っていう。
はい、長い前工場で。
やっぱ葛藤があったんですよ。
はいはい、
まずまあ、福原さんのファンの方もいらっしゃって、はい、当然司のファンですし、
はい、
嫁の人もいるでしょうよ、
はいはい、
でも扉一枚板一枚隔てては、
うん、
楽屋には
いらっしゃいますし、
中の人もいるわけですから、本当ギリギリですごいなんか葛藤があって、もういいやと思って最初しれっと、はい、もみひら三平ですと、
はい、
よろしくお願いします、
言ったら君たちに捕まえられたんですよね。
そうですね、うん、何やってんの。
その後土井さんが
いつも通り、セーバーおなめごなしの土井中ですって言ったら、なんか苦い顔してこっち見やがって、お前も言わなきゃこのまま流せたのにみたいな顔されて、
察することができない子じゃないはずだ。
やっぱ今回のライブの僕と松橋さんのテーマは、二人ともバカのふりしよう
です。そうですね。いつも通りの挨拶しました、はい。まあ、
それが結果的に最後ね、
最後
ハッピーなことにもなったんですけど、はい、で、さらに、
はい、
乾杯の時です
ね。はいはいはい、
乾杯と、ウーロン茶が良かった三平さん、はい、あくまでお客さんに煽られたから、一杯だけで、ね、カッコ笑いって言ったんですけど、はい、予告してた通り、
はい、
僕一杯目というか、
はい、
ノンアルコールで行こうと思ってたんですね、
はいはいはい、
でウーロン茶って言った瞬間に僕驚いたのが、
はい、
あれなんですかね、客席からブーイングって言うんですか。酒飲まねえのかよお前みたいな。はいはい、はい、でそしたら、はい、お客さんが3人にいつもまあ
ビールから、ね、
差し入れを
飲んでるから、ね、
差し入れ1杯目のビールがもう来ちゃったんですよね。
でまあいっかってことで、とりあえず1杯目、
はい
はいはい、ビール飲んで、はい、チェイサーにウーロン茶飲みながら、はい、もうひよったもんだよ俺も。
チェイサーのウーロン茶まあいいでしょう。
まあまあ
まあそれは、
はい、はいはいはい、で、まあ今回もお客様からケーキの差し入れ、
はい、あ、差し入れ
して、司、ね、あずささん、セーバーのケーキすっげえ、うん、これ多分初めて来た人の、
そうですよ、ね、
感想だと思うんですけれども、あれはあり
がたいイラストをね、こうケーキに書いてくれて、
はい、ことでですね、はい、もう我々はお客様に愛されてると、
はい、
そして、まあ、前半いつも写真ネタやりますけれども、はい、やっぱり新規のお客さんが多い時は、
はい、
まあ今までの写真ネタのダイジェスト、
はい、
からいいんじゃないかということで、今回もまあ前回までのダイジェストやったんですけれども、まあいくつか読みますね。振り返りだけでも死ぬほど笑う、何回か見てる人でもやっぱりこれは
パンチが効いてる、
パンチが効いてる
ですね。
でまあいろいろあったんだけど、あとね、俺これ本番中気づいてなかったんだけども、写真が載ってまして、まあ俺らのとこだけね、写真はゲストコーナー以外は写真 OK だったんで、松崎さんの顔に嫁が降臨って、
うん、
で写真載ってて見たら、
はい、
熱海に旅行行った時の写真を3枚斜めにこう並べて写したんですね、はいはい、
スクリーンに、
はいはいはい、
でその、右下の写真が、はい、梓さんのフィギュアでお風呂、
はいはい、
行ってる写真だったんですけど、
はいはいはい、
ちょうど松崎のおでこに、はい、梓さんの目が、
く
っきり写ってたんですよ。
ああ、なるほど。そう、スクリーンで映し出す光に僕が被ってたってことですね。
映像正面から来ますから、
ね。はい、はいはいはい。
それがね、写真で見たらね、めちゃくちゃ面白かった。
おでことか、ヒエみたいになってたってことですか？サザンアイズとか。
そうそうそう。
第3の目が。
第3と第4の目が。
それは、そのキャラは知らないぞ。
まあ、松崎さんの顔にお嫁さんが映り込んで、なんとも言えない姿にって
こと
ですからね。でまあ今までの振り返りやりまして、
はいはい、
でまあ新ネタというか、
はいはい、
新規の
とりあえず今回は、まあ、バレンタインとホワイトデーをちょっとまあテーマみたいな感じで、
うん、
やってみて、
はい、
まあバレンタイン、今年のバレンタインドイチュー編からということだったけど、
はいはい、
ドイチューが
僕はまあ普通に、まあ、サッカーボールの、
うん、
チョコレートをもらって、うん、でお返しにホワイトデーは白いからっていうのでうどんを作った。
なんでなぜだ
絶対セイバーさんそっちの方喜びそう、はい、
サッカーボールもあれ白っちゃ白よ
そうね。
確かに。
確かに。
うん、今後はさ、はい、もう全部食事にしてもいいかもよ。
まあそうですね、
セイバーさん喜ぶかもよ。
そうですね、うん。その方がいいかもな。
セイバーさんもなんか、チョコってより、はい、なんか、自分も料理あげたいんじゃない、はい、なんか、
う
ん。
そうですよね。
ただしここ食べに行きましょうみたいな。
うんうんうんうん、そうなんですよ。裏側を言っちゃうと本当にチョコ食わないんで。
まあね。
それだけ苦労してるんですよ。最大者として。はい。そしてですね、これ松崎さんですね。はい、嫁3人からゴディバのチョコレートをもらう松崎氏。
うん、
まあここまでわかります、ね、
これすごかったよ。
バレンタイン詐欺事件勃発。松崎さんのバレンタインデー、バレンタインデーにホワイトデー、そしてお嫁さん2人への誕生日。まあ近いんですよね。
う
ん、
近いです、
2月なんですよ、
はい、
プレゼントは全部ゴディバのチョコ。
はい、
同じやつだったんですよね。
同じ
ね。松崎さんやりやがったな。裁判の改定じゃん。で、
いいでしょ、別
に。その後のつぶやきですよ、
はい。
ブーイングを拍手に変える松崎さん。
うん、
使い回しの疑いが晴れました、
はい。
証拠の写真がこちらです。まあ、俺らもね、びっくりしたんですけども、はい、最初こう見てったら。
はい、本当に、だからその、背景というか、うん、映ってる嫁さんが違うだけで、うんうん、同じゴディバのチョコがボンボンボンボン、なんか、7枚8枚出てきて。
はいはいはい。あれ？
これはちょっと、
やりや
さすがにちょっと。
という感じで、ちょっともう、舞台上で詰め寄ろうとしたら、何言ってんですかと、次の写真見てくださいと、写真出てきたら、同じチョコが
8個。
8個。そして1個いくらでしたっけ
?1300 円ですね。
トータル1万円じゃん。
1万円ですね。
あのね、合同でやってももっといいバレンタインできると思う。3、4名合同でも1万円かけたら、おおってなるのに、金のかけ方がなんか間違えてんじゃねえかっていう。
思いついたはいいけど、これやるかどうかは一晩悩みました。
確かに。確かに。
チ
ョコも、その、まあ、高いチョコですからね、
はい。
中も上品に量がそんなに多いわけではない。高級なチョコですから、
3個。3個チョコが入っている。
すごいよな
ぁ。やりましたね。
まだうちにあります。
来年も出てきたらわかはい。そしてですね、これ私なんですけども、はい、私はまあ、今年もらったチョコ自体は、まあ、ツイッターにもあげた、うん、まあ、ミューズのキャンディーと、あかね霧島お酒もらいましたよっていうのを紹介した上で、うん、まあ、実はこの何年間、
うん、
ツイッターにはあげてないし、誰にも言ってないけれども、うん、実はあるミッションがあったと。
うん、
で、それっていうのが、やっぱりあの、司っていうのは料理が得意、お菓子作り得意なのに、
うん、
こう、今までは既製品のチョコをもらってると。
はい、
これ、妄想のリアリティを追求されるためには、
はい、
これやっぱどうなんだと、
うん。
っていうことで、俺が、2年前から、うん、実は自分でチョコを作り始めてた。
衝撃の告白です。
衝撃ですよ。
この辺から初めて来た、あの、福原さんのお客さんが若干ついてこれなくなった感がありましたね。なんかあの、コメディーかと思ったらホラーだったみたいな感じの雰囲気。で、ツイッター見ますね。三瓶さんのバレンタインチョコ3年にわたって手作りの試行が、続いてる件1年目の事故に比べて確実に上達なされている、
うん、
作るのはともかくこのセット買ってる三瓶さんよ、まあ、作るセットね、はいはい、買ってチョコ作りをしてみた結果女の子ってすごい、まあ、こんな感じなんですけれども、うん、あの要はまあ、まあ、言っても下手だと、
はい、
でどうしてもこれが司が作ったってなると、うん、これ問題が司に対してこう迷惑が
司が下手に作っちゃったってなっ
ちゃうから、はいはいはい、まだ発表できないけれども、はい、今回メイキングという角度で紹介したんですけども、はい、まあ、今年作ったのはね、うん、2年目まあ微妙でしたけど、
う
ん、まあ頑張ったな感はありましたよね、
うん、そうですね、はい、で
問題は1年目ですよね、
うん、
あれはもう、
はね、
どうでした、あのチョコの写真を見た。
いやホラーです。
うん、俺もそう思ってたしな、
はい、本当になんかもう消し炭みたいな、
うん、
こんな色になりますっていうようなのが、
本当チョコなんてただ溶かしてね、
はい、
型入れて冷やしてトッピングすりゃいいと思ってたら大間違いだと、本当、はい、
うんうん、
世のお菓子作りする女の子は偉いと。
いや、すごいです、
偉い、
本当、うん、最初のチョコはあれ事件性が高いもんね。
すごかったです、
ね、うん、なんかあの
なんか本当宇宙行って帰ってきた人拾ってきました
はいはいはい、何かすごい事件があったのかなみたいな感じ
今ツイッターであのお料理下手くそ選手権っていうなんかハッシュタグ流行ってるじゃん。
今流行ってるんで。
あれの中に入ってても全然
全然
普通にまかり通るやつですね。
ちょっとやってみようかな、はい、バズったりしてね。
何 何か分かんないかもしれないですけど、
料理じゃないでしょっていう、逆に炎上したりして、はい、まあ、そんな感じで、まあでも最終的に3人のお嫁さんとの思い出は、回を重ねるごとに、キレと客席のざわざわさん、ざわざわが増してる気がするという。
そうですね。
はい、という感じで、これが第1部だったんですね。はいはい、で、2部、はい、いよいよ福原さん登場で、はい、で、一応内容に関しては、はい、会場にいるお客さんだけの、っていうことで、詳細は。
そうですね。も禁止で。
感想と、なんとなくのその、ブロックごとの説明はありですよ、っていう話をしたんで、まあ、2部の感想をちょこちょこっと言いますけれども、はい、福原さん可愛すぎたと。これ3人同意っすよね。いや、ほんとに。で、これは多分初めて見てきた。もしかするとね、はい、あんまりアニメ寄りってよりは、俺寄りのお客さんだったと思うんだけど、はいはい、なんて素敵だ嫁さん、福原香織さんを初めて見て思った。押せると。いや、素晴らしいです。で、2部の詳細は来た人たちだけの胸の内にってことで、はい、ただ三平さんとゲストの福原香織さんが、うん、平に使ったの、取り合いのガチバトルをしたり。
そうでしたね。
はい、ラキスターアフレコ話といろいろ盛りだくさんだった、うん。本当に来てよかったと。うん、まあちょっとね、その、福原さんも、嫁を誰にするかって言った時に、はい、やっぱ司だったんですよね。はいはい、
そうそうですね。
そこで、なんとなく二人でライバル関係
が、ね、
僕の方が、
うん、僕の方が私の方が司好きですけどみたいな程よいバトル感が面白かったですね。
どっちも決して譲ろうとしなかった。
いやいやいや。
福原さんが最初に私中の人だからもっと近いと思います。
それ言われたらずるいよ。
勝ち目ねえから。
で、福原香織さんの語るラキスターアフレコ当日の、うん、まあ、あの当時のね、うん、エンディングの、
はいはいはい、
2クール目のエンディングの実写パートの話、
はいはいはい、
あとはまあ1、あの1クール目のカラオケの話とかもしてきたんですけども、うん、まあ、その、特にその、2クール目の実写の、映像のエピソードに聞き入ると。
めちゃめちゃ貴重な話いっぱい聞けました、ね、
うん。そう。あとラキスターの最中のその、司のセリフのいろいろ、これってどうだったんですかっていうのも、いろいろこう、あのセリフ、実はこうだったのみたいな、はいはい、という、驚きを、アドリブだったのみたいな驚きを、一回りで覚える、阿佐ヶ谷ロフト A の午後っていう、
そう、12年前ですからね。
そうですよね。そうそう。
だから、まあ、すごくね、イベント行ってる人だったから、もう知ってた情報もあったかもしれないけど、もうやっぱり、初見の話っていうのはいっぱいあったんでね。でね、へぇーっていうのいっぱいありましたよね。
で、12年後の今聞いても新しいなって思いますよね。
あれ以来誰もやってないんじゃないかな、ね、はい。で、平木司の中の人は司を最もよく知る人だった。うん、いや、これ本当ですね。普段現実では、中年から壮年の男性ばかりと会っているので、うん、福原さんの佇まいとかオーラの美しさに目が現れるようでした。
それあなたもね、それぐらいの年齢だからですよ。
いやーでもね、本当に2部も濃くてね、いろいろちょっと企画とか参加してもらって、う
ん、
ちょっと
まあ、やってくれましたもんね。
司とか二次元嫁に関する、はい、
質問だったりとか、
まあちょっとこう、大喜利的なものもやっていただいたりして。
もうラジオの B パートでやってるようなのに参加していただいたみたいなね。
うんうん、でもう本当サービス精神旺盛でね、もうありがたい限りで。本当見に来た福原香織ファンも、お得だったと思います。
ね、
はい。で、まあ、3部というか、ちょっと最後のブロックで、はい、まあ、ライトを来月やって、はい、で、新しいお客さんもいるんで、はい、まあ、ちょっとそういうお客さんにも、ライトにも来てほしいなと思って、はい、今までちょっとやった、ライトの企画で、はい、まあ、評判良かったやつを、ちょっともう一回やってみようってことで、はい、異世界になろう、はい、転生クロスオーバー世界線、はい、あのキャラをあの作品に送ってみようやってみたんですけども、はい、これもいろいろありましたよね。
これはいろいろ大変だった。
なんでしょう、ベストマッチになる奇跡、はい、あとはベストマッチにならない奇跡みたいなのがいっぱいあって。
そう。なんでこんなことになるのっていうね。
軽く説明すると、はい、まずね、まあ、パッとあったのが、はい、ROD The TV、はい、まあ、読書の神保町舞台の、はいはい、アニメの中に誰が行くかって言ったら、孤独のグルメの井の頭五郎。
なぜだと。
なんかずれてる。
なんかずれてる。
で、次ですよ、はい。その次に俺が、じゃあ場所から飛行って場所聞いたら、はい、異世界食堂なんだ。
来たよ。
そう、こっち
だ。こっちだろ。
ずれてると。で、キャラを引いたら、伊藤海二、はい。
なんでだ。
なんか違うと。
なぜだ。
あいつはあいつに異世界行ってるだろうと。で、今度、もう一枚引いた、次はキャラ引いたのかな。
ああ、先に。
そしたら、木本桜。
はいはい。
カードキャプターさん。
カードキャプターさん。
これなんか、どれに行っても幸せになりますよ。
バトルでも日常系でも何でもいい。
うん、
引いたら、孤独のグルメ。
そこは違う。そこはなんか違う。
桜ちゃん一人で定食屋行ってほしくない。
定食屋って怪獣じゃないもんって言われても。
そうそうそうそう。
ちょっとなんか違うと。
でもあと、かぐや様を告らせたいを、場所をね、
世界
聞いたら。
そこに誰を送るか。
福田マスオ。
年いってんな。
舞台上で3人が声を荒げた。遊びじゃねえぞと。
誰だこのアンケート書いたのと。
だってもう編出者だもんな。あの生徒会室に、
はい、学校にね、うん、入っちゃった。
でもこっから割と奇跡が起きてね、はいはい、ラッキーマン、はい、どこに行くか、うん、で聞いたら女子落ち、
うん、あれはラッキーだろっつって
むしろ最初からラッキーマンいるんじゃねえかよ、はい、うん、あとはねスタートゥインクルプリキュア引いたら、はい、あのこの世界の片隅にのすずさんが出たんです、はいはい、最初ちょっとこれ、うん、どうなんだって話になったんですが、うん、松崎が言ったのかな、
はい、僕が言いました、う
ん、いやでもすずさんプリキュアになるんですよねって言った瞬間に、うん、なんかこう核変が起きた時に
変身するんですよっつって、
うん、俺の手のひら返しだ
最初はこの世界の片隅の世界からスーさんがいなくなることに関してもう
そうですよね、
決してそれはハッピーエンドじゃないとか、はい、残された家族がどうするんだとか、うんうん、幸せになんないみたいな話してたんですけど、はい、プリキュアになるって聞いた瞬間、うん、あじゃあもう中の人が能年玲奈さんだとか、はいはい、キュアーマちゃんだとか、
はい、言ってた言ってた、
オラプリキュアになるとか、ちょっと悪乗りを
したんですけど、3部のあるあるですよちょっと酒入ってきてるから
ようやくちょっと緊張から解放されてるし、
そうそうそうそう、
でこれがすごかったのがこれ最後の方ですよね、はい、まず誰か引いたら、はい、ユーキリトが出たんですよ、
は
い
は
い、
トラブルの、
うん、トラブル
トラブルダークネス、
いやこれはそれこそねかぐや様とか、うん、ああいうとこ行ったら、うん、ラッキースケベな反乱するぞ、
女子推しとかすげえんじゃねみたいな、
さあ引いてくれと、はい、作品名、はい、松崎を引いて、はい、さあ何出た、
はい、ラキスタ
やめてくれと中の人いるんだけ
どマジでこれ書いた2人奇跡だなっていう、いや
本当に
あれ多分俺あんま覚えてないけど、はい、テンパっちゃって、
はい、
とにかくダメだダメだって言ってた中止だとか
ずっと嫌がってましたもん、うん、
逃げろとかも言ってたと思う、はいユーキリトが来るぞ
言ってました、言ってました。
やって
た。いやー、で、まあ、その総括のね、はい、あれで、アンケート企画は気軽に、観客が参加できて、うん、うまくハマると書いた観客も、観客も楽しい、うん、どんな結果でもお三方がうまく転がしてくれるっていうふうに書いていただいて。ありがたいですね。まあ、でも本当盛り上がってね。
そうですね。うん、
で、まあ、次回のライトも、はい、じゃあこれで頑張りましょうというところで、
はい、
じゃあ締めようかなと思ってたら、
はいはい、
ちょっとしたこの、
はい、
なんでしょうね、君たち後輩二人と、
はい
がちょっとこう気を使ってくれて、
まあ、ロフトさんと
はい、はい、ちょっとしたサプライズがあって、はい、じゃちょっとこういろいろ読んでいってきますね、
はいはい、
まあ三平さん、はい、サプライズバースデー、まずケーキが、はい、誕生日が4月だったんで、
はいはいはい、まあ、1週間前ぐらいですか、はい、うん、
三平さんサプライズバースデーからの感動のフィナーレ、まさか二次祭で泣かされるとは思わなかったな、うん、二次祭楽しめたと同時に尊かった、
うん、
久しぶりに見たけど面白かった、うん、人の夢が叶う瞬間を見た、
いい言葉
二次祭ライブ、うん、真面目に神回だった、
うん、
これですよね、
はい、
嫁に誕生日を祝ってもらえるとか本当にやばい、
はい、
後輩二人の粋な計らいは感動もんだった、
うん、
そうなんですよ、
はい、
誕生日ケーキが来て、
はい、
あケーキくれるんだありがとうと、
ハッピーバースデー
曲がの、まあ、ハッピーバースデー流れて、
はいはい、でケーキを持ってきてくれたのが、はい、本来出番がないはずの、
そう、は
い、
2部で帰ったはずの福原さんがケーキを持って登場ということで、
いやーあれは
ね、まあ、裏を言うと、うん、もう始まる前に僕のその副店長さんですね、
はい、
前説してくれた人からずっと LINE が来てて、うん、僕あんま携帯最近見ないで無
視したら無視すん
な、ガラガラって入ってきて携帯見てって言われて
学園に急に入ってきて
見たらまず軽く怒られる、
まず
そしたらその、まあ、ケーキを実は三平さんに用意してやるんで、
う
ん、
はいはい、
ちょっとどっかで渡すタイミングちょっとこっちで決めてくださいって言われて、ちょ、まずはちょっと怖いっつって。
僕もなぜか呼び出されて、
はい。で、ちょっとどうしようかって言って、じゃあ、ま、で、まあ、福原さんもまあ、最後までいてくれるっていう話、うん、
学園にはいてくれるらしい。
で、これバカのふりして、じゃあお願いしてみようか、つって。で、まあ、中途半端なとこで出したら、その後なんか引っ込みつかなくなるから、うん、その、ちょっとエンディング、もう全部終わって、じゃあ、告知してるぐらいの時に、ちょっとなんか三瓶さんに僕言いたいことあるんですけどって言ったら曲が流れて入ってきたのが、うん、もう福原さんも全然いいですよ、大丈夫です、ありますって言っていただいて、
本当ありがたくてね、ただ最初そうドイツがこのトーンで、はい、ちょっと三瓶さんに言いたいことあるんですって言ってから、
はいはい、
俺ちょっと美味しい思いしたすぎたか、はいはい、急に舞台上で後輩が
した、ね、
お前いい加減にしろよみたいなこと言われるのかなと思って
不穏な感じで始まりましたけど、
はい、いやそしたらもう福原さん来ていただいて、はい、でそのまあハッピーバースデーの、
はい、
誕生日おめでてえの言葉も、はい、ちょっとまあその、はい、 嫁というか、はい、そういうのでやっていただいてという感じで、
ちょっといただいていただ
けませんか。すごかったですね。
いやもう本当でもね、本当、はい、もう本当すべての人にありがとうなんですけど、はい、もう本当にね、最後に起きたサプライズで三平さんが嫁から誕生日祝ってもらったのは自分のことじゃないのに泣きそうになりました。
僕らも本当泣きそうになった。うんうん、
で、今日は本当に来れてよかった。うん、阿佐ヶ谷ロフトへのトークイベント楽しかった。カオリンとの掛け合いとか面白かったよ。これ多分だから、うん、あの福原さんのお客さんですね。三、ね、はい、平三平さんの司の嫁への愛が強いのが伝わった。うん、大工や嫁スタ、いつも散々に笑った後に全く頭のおかしいライブだったな、かっこ褒め言葉という感想になるのに、はい、今回はすごく素敵なライブだったなとしみじみなりましたと。うん、で、二次元キャラを12年間俺の嫁と言い続けた結果、うん、中の人のトークライブのゲスト、中の人をトークライブのゲストに呼んだ上に、うん、誕生日を祝ってもらえるなんて、うん、これはまさに現代の奇跡だと言えるでしょうと。
これもう最終回ならここがやめ時かもしれないね。こんないい
終わり方ないですよね。
いやいや、第2章ですよ。第2章ですよ。で、福原さんも、はい、感想をつぶやいてくれてまして、はい、で、阿佐ヶ谷ロフトウェイでのトークライブ、二次元再会者の夜、第9夜嫁スタ、はい、ありがとうございました。はい、写真は芸人の、三平三平さんと一中さん、松崎勝俊さんと、はい、そう、お写真ね、記念写真撮らせていただいて、はい、で、楽屋待機中、モニター見ながらお三方のトークが面白すぎてめっちゃ笑いました。うん、私もこういうお話ができてとっても楽しかったというふうに感想を書いていただけて。
ありがたいですね。
ありがたいです。
本
当にね、本当にもう、本当にありがとうと。本当で、本当にその辺も覚えてないけれども、はい、多分いろいろこう、振られたりもしましたよ。はい、今、どんな気持ちですかみたいな。はいはい、多分ね、まだ怖くて記録用の音源確認してないんですけども、はい、多分舞い上がって、はい、全然つまんねえこと言ってると思います。全然つまんないけど、たわごとみたいなこと言ってると思いますけどね。
どうだったかな。
でも本当にありがたかったということで、はい。で、また、改めて、告知しますけれども、はい、5月の12日にですね、また、二次元再退社のよるライトというイベントがありますんで、はい、今回楽しいと思ってくれた方は、
ぜひぜひ、
見に来てくださると嬉しいですということで、はい。いや、本当に改めて、今回、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
これ、かおりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そんな感じでですね、はい、こんな感動的な話の後は、はい、いつものように、今期アニメ、
いろいろ始まってますよ、は
い。いよいよ春アニメの話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今期2019春アニメを語ろう。
はい。
はい、ということで、まあ、ようやく収録日的にも。
そうですね。
もう出揃って2週目とか入ってたりしてる感じですね。
はい、
はい。はい、ということで、いろいろ見たアニメの感想と、はい。可愛いと思った女の子を、はい。うだうだと発表していくコーナーです。
はい。
俺ね、はい。まあ、今回ちょっと、ものすごいやられたのが、はい。世話焼き狐の、はい。
千子さん。
はい。
多分見てますよね。
見ました。
見ました。
あれやばくないですか？
やばい。
恐ろしいものが生まれてしまいました
ね。生まれたね、あれは。降臨されたね。いや、まあ説明すると、まあブラック企業に勤める会社員の、はい、中野くんという、もうほんと目の下クマ作って、
もう社畜と
言われるような。そう、社畜の部署費がボロボロなって、うん、で、苦労してる、毎日苦労してる、うん、その彼を。
もう毎日終電まで仕事をして。
そうそう。で、それを、その下界を見ている狐の神様たちが、はい、なんかわーわーわーわー言ってて、はい、で、ちょっとこのまま行くと心の闇がなんか人の世を滅ぼす、うん、そうなる前に彼を救わなくちゃみたいなこと言ってたら、はい、わらわが行こうって言って、うん、その千子さんが、はい、中野くんのところに来るんですけれども、はい、もうその時のね、もう、じゃあ行ってくるわって言った時に、みんなが、うん、行くのみたいなことを言ったら、はいはいはい、新郎、彼の新郎をなくせば良いのじゃろうみたいな、こういう口調でね、
うん、うん
ならば話は早い、うん、存分に甘やかしてくれようっていう、うんうん、もうこの時点でなんか、うん、我々にもちょっと響くじゃないですか
はい、はい、
甘やかされたいから僕たちの、
は
い、
そうですね、は
い、で、まあ、中野くんが家に帰ったらもういきなり千子さんがいて、はい、で見た目はもうね耳とかはあるけど完全な幼女なんですよね、はい、ちょっと巫女服着て、はい、でも実は800歳の、うん、神様の使いの狐みたいな感じで、はいで、まあ、ご飯作ってくれたり、おかず作ってくれたり、みたいな。うん、で、なんか食後のお茶とかも、はいはい、なんか、お主はコーヒーばっかり飲んでるから、うん、胃を悪くしてそうじゃからなって、ほうじ茶をくれるとか、
は
い、で、あと片付けを、こう、中野くんも、手伝おうとしたら、はい、座っておれと、うん、お主は世話をされていればいいんじゃ、みたいな、もう、至れり尽くせりみたいな感じで、うん、あれはね、で、今までね、うん、こういうタイプの、はい、まあアニメって、言って も例えば高校生くらいのところに来るみたいなのがあったけど、意外となかったですよね。そう、買い付かれた社会人、まあ、会社員にっていうの
は。メイドラゴンとはちょっと違いますもんね。
ちょっと違うんですよ、はい、なんか完全に本当にちょっと疲れてる人にこれを見て、癒えてほしいみたいな感じが作り手サイドにもある感じで、いや、ちょっとこれはね、もう、あの、一番今回リピートしました。1話。
人をダメにするソファーじゃないですけど、
はいはいはいはい、でもさ、確かに見ててさ、はい、そう思ったし、はい、中野くんも思うわけよ、はい、このままだと俺ダメ男になっちゃうから
ね。あれ、あのセリフ良かったです、ね。
うん、そしたら、はい、あの千子さんが、はい、ダメになっちゃまずいのか、うん、あれこっちはもうダメになるかもって、もう反省ね、うん、込みで言ったら
ダメじゃないやつなんかいないじゃない
か、うん、そうそう、お主はもう十分頑張っているじゃないかみたいな感じで、うん、でもこれも全部自分がしたくてやったことだからみたいな、うん、で、お前はもうただただ甘えてればいいんじゃんみたいな、うんうんうん、で最後ほれっつって膝枕
ね、
フルコース、うん、
で尻尾触ってちょっとエロい感じ、
そうそうそうそう、
なんでここに千子さんがみたいなことでしょ
そうだから尻尾のね触るくだりもね、うん、まあなんかこうモフモフしたいって中野くんが言ったら、ね、はい、ちょっとそこは恥ずかしがるんですよね、はい、でもまあしたいって言うんだから、うん、良いぞみたいな、うん、ただあの時のセリフがあのお主が言うならなって、
うん、
特別じゃからなみたいなことを、はい、うんうん、いうあの感じとかね、いやちょっとあれは素晴らしいです、うん、でエンディング終わった後におまけあんじゃない、
スーパーセンコタイム、
スーパーセンコタイム、あれはさ、
あれやばいですよね。
もう中野大将が中野くんでもないんだよ、もう本当に見てる人、
見てる人
を癒すためのなんか
線ルームでしょ、
そうそうそうそう
線コルーム、はい、ワンルームなら
自分が仕事から帰ってきたら線子さんがいて出迎えてくれるっていうショートムービーみたいなんですけど、うんうんうん、もうなんかあのいろいろこうこっちを気遣ってくれて、はい、なんかお茶進めてくれたりみたいなセリフとか、うん、なんか元気づけてくれるみたいな感じ で、ね、あれはちょっとね、
やっぱ VR 見てる感じでしたね。
そうそうそう、うんうん、あれはちょっとあの依存症
本当ですよ、うん、
いやちょっとね、世話焼き喫茶の千子さん素晴らしかったです。でこれを逆にね、うん、素晴らしくないって思う人は、はい、もしかしたらストレスフリーなのかもしれない。
なるほど。
もしかしたら、ね、まあなくても面白いとは思うけど、はいはいはい、疲れてれば疲れてるこそほど、ほど心に響くというか。
そうでしたね。
だから自分が疲れてるバロメーター
あれ見て泣いちゃうようだったらもうやばいですよ。
医者行く前にまず一回これ行ってまだ大丈夫なのか、いやもうすぐ行った方がいいのか、はいはいはい、俺意外とすぐ行った方がいいくらいはいはい、まあ、そんな感じ、は
い、なんかいろいろねありそうで面白いですよね、うん、ちょっと裏もあんのかなみたいな、なんか回想シーンでね、
そうそうそうそう、
昔の話とかね、
なんか本人は一応なんかお前がなんかいい男で好みだったからじゃみたいなこと言うんだけど、うんうんうんうん、なんかそれじゃないような気もちょっとするよね、なんか、はい、はい、ということで世話焼き狐の千子さん、はい、ぜひ見てください、
はいはいはい、
さあ
じゃあ私はですね、じゃあフェアリーゴーン、
おー、
はい、まあなんか妖精を武器にして、うん、まあ戦うみたいな、ちょっとファンタジーバトルモンみたいな感じなんですけれども、うん、まあ昔大きな戦争があって、うん、でそこでなんか滅ぼされた村がありまして、そこになんか幼い兄弟じゃないんですけど、うん、ちょっとまあ10歳ぐらいのお姉ちゃんと、うん、7、8歳ぐらいの女の子がまあ昔いましたっていうので、うん、でその子らが大人になって離れ離れになってしまって、その主人公の女の子マリアっていうちっちゃい女の子なんですけど、その子がなんかもう銃を持ってマフィアのなんか、
うんうんうん、
そのファミリーの用心棒みたいな仕事をしていたら、うん、でそこでなんか妖精をオークションにかけたりとかそんなのやってる中に、うん、そのお姉ちゃんであったベロニカってやつがバッてその物、
うん
うん、オークションの商品を盗みに入って、そこでやっと再会できたっていう、まあ、ずっと探してて、そのお姉ちゃんをずっと探してて、でこうやっと見つけたって言ったら、もう私はもうあの時の私じゃないみたいな感じでもう去っていっちゃって、もう打ち合いとかにもバトルになるんですけど、そこでなんか妖精の力に目覚めるじゃないんですけど、うん、なんかあのまあペルソナとかスタンドみたいな感じで一人に一体その妖精の力があるみたいな世界で、それは実はその戦争でその妖精兵っていう妖精の力を手に入れた戦士を昔はそいつらを使って戦争を起こしてたっていう感じなんですよ。 で今はそういう人らが戦争が終わってからはそういう違法な妖精を使ってなんかしているっていうのを、うん、その捕まえる機関みたいなのがあって、うん、でまあそこに、まあ、主人公が入ることになって、はいはいはいはい、まあいろいろその町ある町でその妖精を使った悪いことをやってるのをまあ取り締まるみたいなのをやりつつ、そのベロニカっていうお姉ちゃんを探していくっていうまあアニメなんですけど、うん、そのやっぱ一人一人のその妖精の能力が結構みんなかっこよくて、すげえ狼の格好をしたやつがグッてやったら出てきて、そいつが戦って、だからそのマスター同士も戦うんですよ。
は
あ、マスター同士が戦って、その妖精同士が戦ってみたいなバト
ルシーンとかもあったりとか。あ、なるほどね。はいはいはい。
なんかね、つまりその組織に、その警察機関みたいなのに主人公入ったんですけど、そこにもなんかいろんな人がいて、ちょっと癖の強そうなのがいて、うん、まあ、ある人の妖精は本当に狙撃に向いてるやつだったりとか、うんうん、監視に向いてるだとか、うん、そういうなんか、おのおのが能力があるみたいな、うん、まあ、ちょっとした能力バトルっぽさもあるんですけど、あの、なんか鬼の力の漫画昔、アニメ昔あったじゃないですか。
鬼の力。
なんだっけ、あの、よいち。かわいいよいち。
あ、ドリフターズ。
あ、じゃなくて、もう一個。なんだっけ。
あ、ね、かわいい。
なんだっけな。
後で調べます。
そのなんかそういう、まあちょっと、バトルものみたいな、うん、そのなんか組織とかもいろいろあったりとかして、うん、で昔戦友だったやつが敵に回ってたみたいなのも、これからなんか出てきそうな感じで、まあバトルものとして普通にかっこよくて、
戦
闘面白いですね。
あ、ちょっとがっつりね、見てなかったから、ちょっと、はい、うん、うん、見てみるわ。はい、結構バトルものなんだね。
結構バトルっちゃバトルに近いと思いますね。うん、なんかまあでも謎が割とまだ多かったりもしますけど。
ああ、だからまだその、はい、いろんなキャラが出てきたりとか。
そうですね。
もまだあると。
で、まあそのまあ主人公が入った組織みたいなのが多分大元にはなるんですけど、うん、それはまあその元妖精兵の人がその今度は取り締まる側に回ったっていう、まあもう一人の主人公みたいなのもいたりするんですけど。うんうん、はあ、なかなかね、かっこよくて面白い
ですよ。なるほどね。結構可愛い子とかもいたりするの？
可愛いのいますね。はい、主人公僕は結構可愛い。
へえ、はい。なるほどね。はいはい。
はい、ぜひ。じゃあ、これから楽しみだ。
松崎さん行ってみましょうか。
はい、僕はそうですね。じゃあ、じゃあ、どうしよっかな。では、僕たち勉強ができない。
ああ。あれはもうね、何ですか。
あれは素晴らしかったですね。はいはいはい、まあ、ジャンプ、週刊少年ジャンプに連載されてる、まあ、ラブコメなんですけども、
はいはいはい、
そう、ジャンプのラブコメって割とお色気が強かったりとか、
そうですね、
昔からもうビデオガールだったりとか、頃からなんですけど、まあ、そういう、それほどまででもないぐらいの、
はいはい、
普通のまあ、ラブコメなんですけども、
はいはいはい
はい、まあ、どういうものかと言いますと、まあ、主人公の、男の子がいまして、
はい、
その主人公の男の子は、まあ、勉強が、まあ、そこそこというか、
はい、
できる。まあ、だいたい全教科80点ぐらいは、うん、まあ、取れるような、まあ、秀才、
はい。
で、家が貧乏で、
うん、
家が貧乏だから、なんか、なんですか、すごい特待生みたいなやつをなんか狙ってるやつなんですよね。
うんうん、
で、そういう男の子が、ある日急に学園長、校長かな、うん、
はい、
に、まあ、呼ばれました。
うん、はい、
たら、その特待生みたいなのに、まあ、してやると。
うん、
してやる、特別 VIP 推薦っていうのを、うん、まあ、やると。
はいはい。
その代わり、この二人の、家庭教師をやってくれと。
うん、うん。
いうことで、その二人の家庭教師という、その生徒が、リズっていう女の子と、ふみのっていう女の子。
はいはい。
二人の女の子がいるんですけど、うん、これふみのっていうのは、もう、文系とかめちゃめちゃ得意な。
うん、はいはい。
で、逆に、その、リズっていうのはもう理系だったらもう何でも来いの。
うん。はいはい。
機械仕掛けの親指姫って呼ばれてる。
みんなそういうなんか童話的な名前ついてるんだよね。
そうだね。ふみのは、文学の森の眠り姫。
ああ、
なんか寝ちゃうんだよね。は
い、そう、すぐ眠たくて、授業中寝ててパッて起きて、
うん、
テストをサラサラサラって10分解いても、それが全部満点。
ああ。天才だ。
なんですけど、なんでこの二人に家庭教師をと。
うん、
だから、要は、ふみのは、文系は得意だけど、理系は全然ダメで。
壊滅的だと。
リズも、まあ逆で、理系は得意なんだけど、文系は全然ダメ。
うんうん、
でも、まあ、でもまあ、天才、二人とも天才って言われてるから、
はい、
まあこの二人だったら、まあ、普通に教えればいいんだろうと思ったら、一週間、毎日小テストをやっても、一点ずつしか点数が上がらない。
うん、ほう、
3点が4点になり、うん、4点が5点になり、うん、それが1週間経って7点になり、どっかのタイミングで減ってるんですよ。
あれですよ、1日1歩、3日で3歩。
3歩、
水前寺京子です。
3歩つって2歩下がってたんですよ。で、なんでだったら、もう本当に、何を言ってる、なんか人の気持ちさが作文で、こう作者の気持ちを答えると、はいはいはいはい、それがもう全くわかんないと、うんうんうん。その文中もなんか計算式で答えようとしてたり。だからもう何を言ってるのかわかんない。で、お互い、文系理系得意同士で教え合おうにも、うん、何が、天才が言えば、相手が何を分かんないのかがそもそも分かんない。
なんでこんなことが分かんないの、うん、みたいになっちゃう、
ね。だからリズなんかはもう計算式もほぼ直感で解くような感じで。
そう、途中式も書かないような。
あ、先生に、いや、途中式も書かないとって言ったら、え、途中式いるんですかみたいな。もう分かっちゃうから、うん、みたいな。そんくらいの天才だから。教えることもできないんですよね、
う
ん
う
ん、
で主人公のその成幸くんっていう男の子は、はい、そう頑張って天才じゃないからこそ頑張って頑張ってその勉強を点数を良くしてたんでそのそれまでのその勉強法とかもちゃんと考えてまあ二人の家庭教師をやろう、うん、
はいはいはい
っていうことになったのが第1話、
ねうん、
で第2話、
うん、
第2話になりましたらもう一人女の子が出てきまして、
うんうん、
これが幼馴染の竹本うるかという、うんうん、水泳がめちゃめちゃ得意で、もうスポーツ推薦で大学行きたい。
はいはいはい。
っていう人なんですけど、うん、勉強はからっきしだと、
うん。
もうバカなんです。
はいはい、
要は。
はい、
常に水着着てるから、もう常に、日焼け跡が水着の形になってる。
バカですね。
バカなんですけど、はい、おそらくそういうことなんですよ、日焼け跡は、
うんうん。
なんですけど、まあだから、まあ大学は推薦で、
あまあ、
体育推薦で行けるからと。
はい、
なんですけど、今年からウルカの行きたい学校大学が、英語もやらないといけなくなりましたっていうことになったらしくて、うん
は
い
は
い、それで、その主人公のその成幸に勉強を教えてもらう、うんうん
はい、
だから今まで宿題とかも全部成幸のノートを全部丸写しさせてもらったりとかあったんですけどそれでちゃんと勉強しないといけないっていうので勉強を3人の見始めるっていうところが第2話、
うんうんうん
なんですけどね、このね、ウルカがね、
ウルカで来ましたか、君は。
はい。
なるほど、
ね。ウルカがね、幼馴染、まあ中学の頃からの、
うん、
だからまあ腐れ縁みたいな感じなんですけども、はい、ウルカはね、成幸のことがね、
うん、
好きなんですよ。
あら。
あまあ、今まで、俺まだ2話見てないんだけど、はい、生で言うな。
そうです。ずっと、ずっとね、意識はしておりまして。だからその宿題借りに行くのもなんかそういうような話するきっかけがあったりとか。
ああ、そういうこと？
だから、その、ウルカも最初は、勉強教えてもらうなんて、って言ってたんですけども、
うんうん、
その、成幸くんが二人に勉強教えてると。
うん、
あれ、うん、じゃあ私もっていう。
なるほどね。
バカだ。理由がバカだな。
いや、でも、その二人に取られてしまうかもしれない、みたいなのもあって、ちょっと、少しでも一緒にいる時間が欲しくて。
なるほど。じゃあ、明確に今、その、主人公の、
成幸
くんを好きなのは、ウルカちゃんだけなんですね。
だけです。
なるほど。まだ後の二人は、そこまでのものにはなってないわけです、ね。
リズに関しては、あと、まだちょっと嫌ってる段階ですね。
なるほど、なるほど。
リズ可愛いな。
うん。それ俺もそう思った。先言われた的な。
なんか、その、成幸の家で、その、リズと二人で、小論文の勉強をしようって言った時に、うんはい、その、ウルカから電話が来るんですよ。
はい、
ウルカからリズに、なんか LINE が来て、
うんうん、
今カラオケ行ってるよ、イエーイみたいな、お前一緒に来ない、
うんうん、
リズとウルカは若干相性悪いんですよ。うん、リズっていうのは割とメガネかけて、割と真面目な感じなんで、そのバカとはやっぱり相性悪い。
強そうな。
うん、けど、だから、今、成幸くんの家で、小論文の勉強見てもらってるから、みたいな感じで断るんですよ。
うん、
そしたら、うん、ウルカが5秒で来るんです。
足早いからね。
私もちょうど勉強教えてもらおうと思ってみたいな感じで。
スポーツを できるっていうことは、そういうとこで勝つよ。
それで説明できることかなとか思うんですけど。
いや、でもね、これ全員可愛いんだよ。
そう
ですね、確かに。
俺も若干リズが、もう1話見た時に、はいはい、ちょっとあっと思ったんだけど、
うんうん、
でもかといって、踏みのが全然ないわけじゃないのよ。
うん、
で、なおかつ俺はまだ2話見てないけれども、うん、もう松崎の話聞いたら、絶対ウルカなんかも好きな感じ
で。ウルカ好きそうですね。
うん、どうしよう。
これ本編の、まあ、ジャンプだからその人気投票みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
で、一番人気なのは、
うん、
ちょっとだけ出てきてるのかな、1話では。
はい、
女の先生。
あ、 意外。
へ
ぇ
これがね、今の段階ではまだちょっと硬い、
うん、
真面目な、先生っていうイメージがまだあるんですけど、
はい、
これね、アニメでどうやるかっていうのを僕はちょっとね、見ておりますので。
常にチェックを。
はい。
たらず。
かわいいじゃない。
いや、はい、これはね、まあ、ちょっと本当この作品だけでちょっともう、誰をやれる
久々ぐらいの、
はい。はい、やりたい。
みんなかわいい感じしますね。うん、
なんで、ぜひ、
なるほど。
勉強できない。
はい。はい。じゃあですね、もう一つくらいいきますか。じゃあね、
はい、
結構、
はい、
予想外だったんですよ、僕、この作品。っていうのが、
はい、
っていうのが、なんでここに先生が、
さっ
きもまあちょいちょいこう、
はいはいはい、
こう、はさみはさみ出てきてましたけど、
はいはいはい、
でまあ、俺はもう単純にこれは、
はい、
僧侶枠ではないけれども、
はいはいはい、
まあ、僧侶枠的な感じでしょっていうので 見てたわけですよ。
はいはい、
で、したら、まあだから、一話パッて見たら、まあ、佐藤くんっていう生徒がいて、
はい、
トイレ、
はい、
個室に入ったら、そこにまず、
なんでここ
小島香菜先生っていう女性の先生が、
はいはい、
すんげえ怖い顔して、
はい、
便座に座って、まあ、用を足そうとしてるわけです、
はいはいはい、
でも、男子トイレですから、
うん、
その怒られる筋合いないんだけれども、うん、この、小島先生っていうのがもう、おっかない
国語
教師で、
はいはい、鬼と。
鬼の小島って呼ばれてる。うんはい、で、何かって言ったら、まあ、女子トイレが、なんかいろいろ、掃除中だから壊れてたかで、うん
はい、
で、男子生徒いなかったからこっち入ってきて、うん、で、まあ、
鍵が壊れて、
壊れててみたいな感じで。
閉められてなくて。
はい
で、まあ、1話 A パートがまずそれなんですよ。
はい、
で、まあ、最終的には、まあ、明確な説明は出てないですけれども。
あの表現すごいなと思いました。
あれは思いましたよね。
あれはなかなかいい演出だなって。
外で、庭を、
はい、
庭師さんみたいな。
みたいなのが花の世話してて、
はい、
ホースから
水が、はい、
水を、ま、水まきをね、
はい。ちょろってやったら、あってやって、その後、シャー今のは水をまいてる音ですからね。
そうそうそう。
はいはいはい、用務員さんがホースで水まいてるっていう、
はい。
これは天才かも。
そう。で、まあ1話から、
はい、
結構まあそういう意味では、かなりの危険球じゃないですか。
そうですね。
ビーンボールを投げてきてるじゃないですか。
はい。
で、ジャニーはどうするんだって言ったら、うん、またその、佐藤くんと小島先生の話なんですけども、
はいはい
保健室行ったら、
うん、
小島先生が、
サボろうとしてた
と。そうですね。
行ったら、小島先生が寝てたと。
はいうん
で、サボったって言われると怒られるから、うん、なんだっけな、
足くじいた
なんかそんなこと言ったら、向こうもじゃあ休んでけみたいなこと言ったんだけど、
はい、
向こうは向こうでガチの風邪なんですよ。
はい、
で、朦朧としてて、
はい、
薬取ってくれみたいなこと言ったら、うん、ちょっとデジャブもあるんだけど、
うん、
なんか保健室に、
はい、
保健室に置くかどうかっていう部分も僕はあるんですけど、うん、風邪薬が、
はい、
座薬しか見つからない。あれ俺前期でもなんか前期でもなんか
座薬の話ね、
なんか
ブーム来てる
空前の座薬で、まあ、結局朦朧としてる中、
はい、
先生がいやもう入れてくれみたいになって、
はいうんまあまあ、あれもすごかった、うん、そこじゃないもうちょっと上だっつった、
はい、これ僕原作に持ってるんで、
はいはいはい、
原作ではもうちょっと具体的に、
はい、
その穴じゃないみたいな
あじゃああれでも だいぶ
抑えてた気がするんですよ、
ね、だいぶ牙を抜いてるわけですね、
は
い
は
い、
確かですけどちょっと間違ってたらすいません
だいぶコラみたいなんで隠れてますもんね
そうそうでまあそういうのがありましたと、
はいはいはい、
で結構俺はまあなるほどと、
うん、
ぶっ飛んだ、
はい、
そういうまあ言ってみれば、うん、ハードコア、
うん、
なんかエッチ、
はい、お色気ギャグ、
お色気ギャグ、
はいはい、
お下劣ギャグ、
はいはい、
なのかなと思って今度2話目を見たわけですよ、
はいはい、
また A パート B パートに、
はい、
で A パートはまあ佐藤くんが
引き続きですよね、うん、コインランドリー、
雨降ってて、
はい、
雨宿りでコインランドリー入ったら、まあ、先生もずぶ濡れていた
と、はいはい、
でまた小島先生っていうのはナイスバディなんですよね、
うん、スタイルはめちゃめちゃいい、
スーツっぽいのを着てて、でブラウスが、
うん、
っていうのはもう濡れてスケスケだと、
うん、
でそれでもちょっと目のやり場とか困って、あ先生僕あんま濡れてないんで着てくださいって、その間に乾かしてくださいみたいなことを言って、はい、ありがとうなって着せるんだけど、まあ、それがまたなんかまあスカートも濡れてるから乾かしたから、いわゆる彼氏ワイシャツみたいな感じになって、
はい、
余計まずセクシーになってしまう、
はいはい、
でそうこうしてたら雷も鳴って、うん、実は小島先生こう見えて、
鬼の小島が
雷怖くて、こう腕にしがみついたりして、
はいはいはいはい、
でそうこうしてたらブレーカーが落ちて、
はい、
でどうしようってなってたら、
うん、
じゃあとりあえずブレーカーをもう
ね、
なんか直そうと、
ブレーカーなんて高いとこにしかないですからね。ね、
あれなんで高いとこに、
それに届くようにっていうのはもう、
そっか、そうなるともう肩車しないわけで、で肩車をしてどうのこうので、いろいろこうワイシャツが弾け飛んだりとか、
はいはいはい、
あと先生がじゃあ逆にしようっつったら、後頭部に何かが。
夕立ち。
そう、ね、佐藤くんは断ったんだけど、いいから乗れってやったら、あれなんだお前、これはなんだみたいなことになったと。
はいはい、
ここまでも、ハードコア、
はい。そういうの、は
いね。そういうの、そういうのと思ってたら、はいはい、今度その B パートで、佐藤くんが、まあ実家住まいなんですけど、行ったら、先生がいるんですよ。うん、で先生が私服で、はい、まあ、その佐藤くんの年の離れた妹をあやしてるんですよ、
はいはい、
で先生なんでこんなとこいんのって言ったら、はい、実は佐藤くんのお母さんとそれ知り合いで、
はい、
で子供ちょっと出かけるから子供の世話をもう赤ちゃんだから、はい、世話してくれって言われて来たんだと、
うん、
でも全然懐いてくれなくて、うん、みたいな話をして、
鬼ですから
鬼ですから、ね、でちょっとやっぱ落ち込むわけですよ、うん、今日も家出る前に自分のお母さんからなんか早く孫の顔見せろとか言われたんだけど、はい、子供が懐いてくれるんだよと、母にお母さんになれるかどうか心配になってしまうと、うん、結婚できるのかなとか思っちゃうんだよみたいなこと言ったら、佐藤くんが、うん、先生それもしかしたら先生その目標というかその理想が高いんじゃないですかみたいなことを言ったら、先生が、いやそんなことない、普通だと、
うん、
年下で面倒見が良くて子供に好かれている、昔からその3つだけだ私のタイプは、みたいに言ったら、うん、完全に佐藤くんなんですよ、
ね、
妹には懐かれてるし、意外と面倒見いいしみたいな、年下だしみたいな、
うん、
で一瞬はって気づいて、うん、だからつってお前ってわけじゃないからなみたいなことを言うんですけれども、うんうんうん、じゃあまあその後じゃあ佐藤くんもちょっと意識しだしちゃったんで、うん、先生ちょっと外で、プール作って、うんうん、はい、妹遊ばせましょう、はいはい、妹そういうの好きだからこれだと先生懐いてくれますよって言ったら、先生も、うん、そうだなっつって、うん、家に帰って水着取ってくるって、
はい、
水着取ってくるの意味があんまりよく僕
は
分から
ない。
で、まあ、水着で来たんだけども、それも結構な
セクシーな
ビキニなんですよ、
ね、はい。
で、まあ、いろいろ話してて、ようやくちょっと子供も懐いてくれたかなと思って安心してたら、先生のブラを外しちゃうんですよ、
はい、
赤ちゃんが。
はい、
で、さすがに先生も、あーって胸を押さえたら、はい、そのちょっと反動で、妹ちゃんがプールから、
は
い
は
い、落ちそうになった、
はい。
で、危ないっつって、で先生も佐藤くんも、うん、
はい、
妹ちゃんをキャッチしたんだけれども、うんうん、ニアミスでキスを、
うん、はい、唇と唇が
してしまって、
はい、
でそこからまあお互い、うん、ごめんなとか、いやすいませんみたいな、うん、でもあっていろいろあって、でまあ、一旦落ち着こう、見たくなって。
はい、
で、その後、まあ、帰ってきたお母さんと、
はい、
先生が喋ってたら、うん、なんか、あんた早く結婚しろって言われたんだってと。
うん、
相手探してんだだ、息子もらってってよ、
うん、み
たいな、タイプだろうみたいなことを言って、最初は、いや、キスしちゃったけれども、
うん、
もう生徒だし、まあ、外国ではそういうの挨拶する国もあるし、
うん、
農家みたいな気持ちでいたんだけれども、
うん、
その、佐藤君のお母さんにそう言われることによって、ガンガンに意識をし始めるっていう、はい、
うん、
想像してたのといい意味で違うんです
よ。そうなんです、ね、これがね、
ほんとこれはね、
これはね、ただのお色気だと思ってたらちょっと ね、
ちょっと逆にやけどしましたね、
うんうん、
これはね、ちょっと今見逃せない、
うんうん、
あと小島先生が可愛い、
めっちゃ可愛い、
これちょっと危険な案件ですよ、うん、舐めてみたらこれは、う
ん、やけどするよ、
やけどするよ、なんでお前が
覚悟しときな。
とまあそんな感じでですね、はいはい、今回ももう本当に、まあこれだけね、ちょっと話しただけでも、
はい、
気が抜けない作品が多いということで、ね、
はい、来週以降も、
はい、来週以降も話しますし、
はい、
皆さんの、今期面白いアニメをどんどんツイッターでつぶやいていただいたり、
はい、
メールで送っていただけましたら、
はい、
私たちが読み上げますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでエンディングでー
す、はい、
ツイッターパパパッと読んでいきましょう、
はい、
第9夜嫁スタで酒を飲まないという三平に、これ前回の放送ですね、
はいはい、
ロックに行きましょうよという二人への三平さんの返し、
うん、
フォークに行くで笑う本日はどうなるんでしょう、序盤フォークで行こうとしてブーイングが浴びました、
はい、
昔2歳で三平さんが、空よりも遠い場所の最終回を語っている時に、
うん、
ゆるキャンとコラボすりゃいいのになって言ってたのがエイプリルフールで実現してしまった、
やってましたね、
うん、やっぱあのラジオには謎の力がある、カラクリサーカス私も大好きです、白金となるみ兄ちゃん幸せになってほしいな、どうやったら笑顔になれるか深いですね、
うん、
お、ドイチューさんに感化され、遅ればせながら同居人は膝時々頭の上を見始めた、は
い、
なんて優しい世界、オープニング曲も好みだと。
ああ、うん、いいですよねあれ、
はい、うん、そして松崎さんの上野さんは不器用、あわあわしている上野さんの声帯模写が結構クオリティ高い山下のお腹くくってください言ったればいいんですよ、
うん、
何を安心したのか聞かんかい、
よかった、ね、
山下はできるやつ、うん、NHK の連続テレビ小説夏空のアニメパートが素晴らしい仕上がり、見てますこれ僕も。アニメーターを目指す少女が描かれる本作が視聴者層の熱い絆で放送されるで、されることで、一般の方々のアニメーターやアニメーションに対する認識にどのような変化が訪れるか気になりますと、
うん、
はい、じゃあですね、今日はちょっとそうですね時間なくなったんで、はい、この感じでまた来週読んでいきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますがその場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてライブの告知、
はい、
5月12日日曜日の昼、阿佐ヶ谷ロフト A トークライブ二次元祭大社の夜ライト11、インド人を上上下下左右左右 BA に、こちら開催されます。会場12時半、開演13時半、予約1500円、当日2000円、共に飲食代別、要ワンオーダー500円以上、前売り予約は、阿佐ヶ谷ロフト A さんの公式ホームページにて受付中ですので、ぜひどうも、皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
そんな感じで、第173回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい。
すいません。終わりのセラフ。
そうだ。
はぁ、
終わりのセラフだ。
全然出んかった。しかも出てきたキャラが良いちて。主役じゃないじゃん。
よかった、よかった、でも出てきて。
よかった、よかった。